どうも皆さんこんにちは、デーモンジョブです。今日は2005年の11月9日水曜日、時刻の方22時49分です。今週もですね、頑張って喋っていきたいなと思ってるんですけれども、今週はですね、ちょっと雑談を少々と、あと番組の後半にお知らせがありますので、今日はですね、ぜひ最後まで聞いていただきたいなというふうに思っています。それではレディオニューランゲージスタートです。久しぶりに外出いたしまして、六本木ヒルズの方に遊びに行ってきたんですけれども、六本木ヒルズの展望台が結構好きで、そうですね、何回か遊びに行ってますね。中にカフェがありまして、それで窓際に椅子とテーブルが置いてあって、こう外の景色を眺めながらお茶が飲んだりできるっていう、結構ゆっくり過ごすのにいいところというか、ゆっくり過ごせるところなんですよ。僕結構外をこうぼーっと眺めるのとかが好きなんで、僕のお気に入りのスポットになってるんですけれども、あ、そういえばアシモがいますね。急に思い出しました。ちょっと今回行った時にはいなかったんで、ちょっと忘れてたんですけど、一回すれば六本木ヒルズの展望スペースで、なんかそこがアシモのベースキャンプになってるらしいんですよ。一回だけ動いてるアシモを見たことありますね、すれば。こう生で見れたっていうのが結構、ガラス越しだったんですけど、生で見れたっていうのが結構嬉しかったですけど。っていうことでですね。そんな、アシモにも会えるかもしれない六本木ヒルズなんですけれども、iPod を持っていきまして、今回。あと、ちょっと一個思い出しました。展望台からなんですけど、ドン・キホーテで、建物の屋上に絶叫マシーンを作って、問題になってるドン・キホーテあるじゃないですか。でね、多分おそらくなんですけど、その問題になってるドン・キホーテらしきものが、見えたんですよ。展望台から。六本木ヒルズの展望台の入り口入ってすぐのところなんですけど、左手に椅子が何個か置いてありまして、座れるようになってるんですけど、で、そこにちょっと腰掛けて、ゆっくり外を眺めてたら、ふと飛び込んできましてですね、こうオレンジ色のレールが特徴的ですよね。で、あのレールにそっくりなものがこう急に目に飛び込んできまして、多分それだと思うんですよ。あんまりこうね、大きいレールが屋上についてる建物ってそうそうないですからね。ちょっとびっくりしましたね、それは。今話題になっているホットな物件をですね、偶然目撃してしまいましてですね。はい。っていうことで、iPod なんですけど、僕、ちっちゃい頃から音楽が好きだったんで、小学生ぐらいの頃から、もうずっと携帯オーディオプレイヤーを持ってまして、最初買ったのはカセットテープを聴けるやつのタイプだったんですけど、その後一回 CD ウォークマンにグレードアップしたんですけど、そんな感じでもずっとどこ行くにも、もうとにかく音楽がないと外出できないっていう、音楽中毒だったんで、そういった持ち運びできるオーディオプレイヤー欠かさずだったんですけど、最後に買った CD ウォークマンを壊しちゃってから、どれ、7年ぐらいですかね、結構長い間なんですけど、その後ぷっつり聞かなくなりましてですね、移動中に音楽聞くことがなかったんですよ、しばらく。もう本当今までのは何だったんだっていう感じで、持ってた時はもう本当にもうどこ行くにもちょっとが そこら辺に行くっていう時も持って歩いてたんですけど、その後もう聞かなくなっちゃいまして。で、今年ですね、前半に2月頃でしたかね、iPod を買いまして、で、好きな音楽をこう持ってね、六本木ヒルズに遊びに行きたいななんていう風に前々から思ってたんですけど、ちょっとタイミングなど合わずにですね、念願かなってちょっと iPod にこう好きな音楽を詰めて遊びに行ってきたんですけどね、やっぱなかなかいいですね。やっぱiPod たくさん曲が入るんで、この中に例えばもうテクノあり、エレクトロニカあり、R&B あり、ロックありみたいな、普段自分が好きで聴いてる 音楽が一通り入ってるんで、まあ、CD ウォークマンとかだとやっぱそうはいかないですからね、まあ、CD は CD でも、もしこうバリエーションを揃えるんだったら CD は CD でこう何枚か用意しないといけなくなりますし、こうちょっとこう夕暮れ時から夜 にかけての時間帯に展望台でのんびりしてまして、こうちょっとそういう夜景とかちょっとこう都会の雰囲気に合う音楽ってどんな感じかなとかって思いながら、まあ、こう順当なところでやっぱ R&B とかやっぱハマりますね。そんなん聞きながらだったんですけど、結構なんですか、モンドグロスとかはもうバッチリハマる感じってんですかね、こうMG4 とあとクローサーとネクストウェイブと入ってるんですけど、中に大沢慎一さんのはもうバッチリハマりましたけど、結構今言ったアルバム3枚ともなんかもうクラブ系なんですけど、なんかこう一作一作結構でも作風が違うというか、 MG4 は割とこうグラウンドビートっぽいのが主流な感じですよね。なんかでクローサーはもうすごくコンテンポラリーな R&B っていう感じで、このアルバム結構好きなんですけど、でネクストウェーブはハウス、まあちょっとこうロックっぽいハウスとかもあるんで、まあなんていうか大沢慎一的ハウスとでも言いましょうか、まあなんかそんな感じで、すごくまあおしゃれな曲たくさんあるんですけど、まあそんな感じで、あと結構やっぱエレクトロニカとか電子音楽もなかなかいい感じでしたけどね、こうレイ・ハラカミとかいいですね、幻想的な感じで。夜景のこうピカピカ光ってるこう街の明かりにすごくよく合うなっていう感じで、まあ、そうやってなんていうんですかね、やっぱこれだけ曲が入るとシチュエーションに応じてこう曲が選べるっていう、やっぱここまでできるオーディオプレイヤーって今までやっぱなかったと思うんで、非常にやっぱいいなと。コンパクトですしね、胸ポケットにも入るぐらいの大きさで、そう、それでですね、あとこう景色見てて、こうやっぱ音楽聴きながらで、その音楽が変わるとこうなんか同じ景色見てるのになんかこう違って見えてくるっていうんですかね、そんなこうちょっとしたこう印象の違いみたいなものがこうあって、それも結構面白かったですね。なんかこうゆっくり久々にこうなんかちょっと贅沢な気分が味わえてよかったなという感じでしたけどね。っていう感じで、まあ、うまくまとめたんですけれども、ちょっと一つ思い出したことがあったんで、もう一言、展望台からエレベーターで降りてくるんですけれども、降りた先に降り口、3階に降り口がありまして、で降りた先にお土産物屋さんがあるんですけど、そこにですね、ワープの、アーティストたちのビデオクリップを集めた DVD っていうのが売ってまして、ワープっていうのは音楽レベルです、エレクトロニカ系ですね、大手化とか、AFX ツイン、ボーズオブカナダ、スクエアプッシャー、プレフューズ73、今年アルバム出ましたけれども、などなどが所属するエレクトロニカの中ではとても有名な音楽レーベルなんですけれども、そのワープ所属のアーティストの、ビデオクリップを収めた DVD が販売されてまして、僕結構ワープ の CD 持ってるんですけど、大手化は好きですね結構。まあ、ちょっとベタな、ベタではありますけれども、そうですね。そう、このお土産物屋さんっていうのが、まあ、お土産物屋さんって感じなんですけど、結構アート系のものが多くて、本とかが多いですね、結構。そんな感じなんです。だから、その DVD もね、ワープの、ああこれアートっていうくくりなんだっていう、やっぱそういう感じなんでしょうね、やっぱり、その店員おすすめっていう感じで紹介されてて、まあ、そんなものがあったっていうのをちょっと急に思い出したんで、一言追加させていただきました。それではエンディングです。 皆さんにお知らせがあります。ポッドキャスト用に新しいブログを新設することにしました。もともとですね、自分の作った曲を聴いてもらう場として今のブログを立ち上げたんですけれども、日記の方をほぼ毎日書いておりまして、テキストデータと音声データの量のバランスがちょっと崩れてきてるなと前からそういうふうに思ってまして、ポッドキャストの方を専門に扱うブログを一つ新設しようということでですね、来週のラジオ放送は新しいブログから配信したいと思っております。それでですね、 iTunes などポッドキャスト管理ソフトを使って、ポッドキャストでこの放送を聞いている皆様、お手数ですけれども、新しい方の RSS 再度登録の方よろしくお願いいたします。新しいブログの方はまだちょっと今は公開されてないんですけれども、公開でき次第ですね、このブログの方でお知らせいたしますので、よろしくお願いします。来週新曲流します。以前ですね、デモソングナンバー7として公開したものなんですけれども、そちらの方はまだデモ版ということで未完成だったものなんで、そちらの方完成したんで、来週フルでお届けしたいというふうに思っています。ということでですね、今週のレディオニューランゲージいかがでしたでしょうか。来週からはですね、新しいブログの方から配信したいと思います。ということでですね、今週のレディオニューランゲージはこの辺でおしまいです。それでは皆さん、来週は新しいブログでお会いしましょう。さようなら。